はい、皆さん、サンジュのメッセージにようこそです。イエーイ。みんなで一緒にコメント欄にウェルカムって言ってみんなで歓迎していきましょう。ウェルカムです。ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム。いいですね。皆さん今日元気ですか？今どんな感じですか？自分の気分をちょっと絵文字をね、ちょっと選んでみて、今日どんな感じか絵文字でもコメントしてみてくださいね。自分はですね、今日めっちゃもう楽しみでしょうがなくて、ね、暖かく気温もなってきたので、サングラスのかっこいい絵文字でね、そんな気分です。あ、痛い。こんな感じですね。はい、じゃあ皆さん。でも本当に今日楽しみにしてほしいです。自分もメッセージするのはワクワクします。でも本当に今日ね、確信してほしいのは、今日このメッセージが終わるの前と終わった後では、あなたが今日変わって何かね、得て、終わるっていうことを信じてほしい。神様が語ることになる。心に力強く語るっていうのを確信してほしいです。大丈夫ですか？信じてますか皆さん。ちょっと信じてるなら、信じてる！またコメントしてみてください。信じてます。まさし信じる。芝も信じる。ここにいるみんなも信じる。あなたは信じてますか？ Yes。はい。じゃあ今日ちょっとね、メッセージタイトルいっちゃいますよ。ちゃちゃっといっちゃいますよ。準備できますか？じゃあ今日のメッセージのタイトルはこれです。ドゥルルン。制限あるけど自由。おー。閉ざされてるけど自由。おー。やること限られてるけど自由。お
ー。タイトル多い
タイトル多いですね。で、自分の、ね、状況に適応してくださいね、皆さん。ね、でも、いろんな制限が今あるよね。パンデミックでやれることも限られてきてるし、行けるとこも限られている。ね、もしかしたら、ね、家から出れない、ね、そこまで自粛されてできることないよって中で、みんなの気分、どうですか？心の中、どう？みんなにでも質問したいのは、そんな状況の中でも、自由感じてる？みんな自由感じてる？でも一つ言ってみたいのは、みんなにとって自由ってどういったイメージ？ね、俺が自由と思うと、もうワイハの海の中でビーチでもう何もしないでワイハを味わってる感じ。もうキキワワとかね、ワイキキキキワイキキワイとか歩きながらもう何も考えないでシースを食べてる、ハワイなのにでも自由ってなんかもう何もしないで、もうポカーンとしながら何も考えてないでいいことを自由かなって思っちゃってる時もあったし、まあなんか場所に行った時に自由ってすごい感じるのかなと。だからこの日常と現実と理想のなんか狭間とかってよくあるじゃん。でも今日話したい自由っていうのは心の中のこと、みんなの人生の中のこと。で、その自由っていうのが本当にどっから来るっていうのを話していきたいと思います。みんな、聖書、好きですか？もう一回聞くよ。みんな、聖書、好きですか？はい。僕も聖書大好きです。でも本当に信じてほしいのは、聖書ってただの本じゃないの。ただのなんか文字が書かれて、歴史的なあれなんでしょうじゃなくて、聖書には神様の言葉が詰まってます。で、その神様の言葉っていうのは、俺たちの内側を変えてくれて、心を変えてくれるもの。だから今日も確信してほしい。神様の言葉を通して、神様はあなたに直接語ってくれるということ。信じてる人いますか？じゃあもう一回信じてるって書いていきましょう。信じてます。で、今日シェアしたいのは、マルコの 5-2。ここも、パワーから準備しておいてね。
パワーパワー。
で、ここのストーリーっていうのは、イエスが向こう岸に行った時のストーリーです。で、ここのマルコの5の2から9に書いてあるのは、イエスが小舟を降りる間もなく悪霊に取り憑かれた、悪い考えがいっぱいあった人が墓場から走ってきてイエスを迎え入れました。この男は墓場から寝起きしていましたが、大変強力で手かせ、足かせされてもたちまち引きちぎって逃げてしまうのでした。そんなわけで誰もこの男を取り押さえることができませんでした。昼も夜も大声でわめき、わーわーいやーって感じですね。尖った石で体をかきむしりながら墓場や山の中をさまよいて歩いてた。みんなが迷惑してたんですね。だからこの男はイエスがまだ遠くからね、遠くに来てるっておられるところからその姿を認め、お、イエスが来てる、こっちに向かってるって彼は思ったんです。 で走り寄ってイエスの前まで来るといきなりガーってひれ伏して、その時イエスは男に取り付いてる霊にね、男の人じゃなくてイエスはその中にあったものに直接言ったんです。悪霊よ出てきなさいって言ったんです。もう一回行きますよ。悪霊よ出てきなさいって言ったんです。で命じ、ただ言ったんじゃない、命じたんです。出てけって言ったんですね。もう優しい感じで、お前出てけって感じです。で、すると悪霊はギョッとするような声で、どうして頼むから苦しめないで、糸を叩き神の子イエスよって わめきたてましたって。イエスがお前の名前を聞いて、なんだって言ったら、彼はレギオンって答えたんです。だからこのストーリーを通してイエスのパワフルさ、そしてイエスから来る自由をみんなにも体験してほしいです。大丈夫ですか皆さん、ここまでのストーリー OK ですか？ OK です。じゃあ行っちゃいます ね。でも今日みんなに質問したいのは、あなたの内側今正直どういう状況ね。やっぱりなんか普通の日常ね、パンデミックの前の日常を過ごした時ってやっぱり人と接することが多いから、何かの悩みとか葛藤って人を通してとかそういった状況を通してくることが多かったかもしれないよね。例えば学校での人間関係とか、バイト仕事場での人間関係、上司とかの人間関係、または彼氏彼女奥さん旦那さんとの人間関係が多かったかもしれない。でもこれね、パンデミックの中で一人のね時間を過ごすことが多くなった時に、それってちょっともうちょっと内側の葛藤に直面してない？自分の頭の中の考えや、自分の何だろう、信じられない言葉、ネガティブな言葉が多くなったなっていう葛藤かもしれない。で、この男の人はレギオンって名乗ったじゃん。レギオンってどういった意味か知ってる？ちょっとコメントしてみて。でもね、レギオンっていうのはね、6000って意味なの。で、どういった意味かというと、6000の悪霊、6000の問題が彼らの中にはあったってこと。だからみんながどれぐらい問題を抱えてるか、もしかしたら本当に6000かもしれないし、6000じゃないことを祈ってます。でも何個あったとしても、イエスは一言でそれを解決してあなたを自由にできるってこと。で、もう一つ面白いな、この人って足かせと、あ、これ手だった、足かせと手かせをされてたっていうよね。だからもしかしたらあなたのその葛藤、制限、縛りっていうのは周りから来てるかもしれないね。よくあるのはさ、敷かれたレールを歩まなきゃいけないというなんか窮屈感とか、例えば周りからのプレッシャーがもうやべえんだみたいな、これをやらなきゃダメだよとか、その期待に応えようと頑張ってるのが苦しいっていう人がいるかもしれないし、実際になんか縛られてるものがあるかもしれない。これやっちゃダメ、これダメ、もしかしたら宗教的な考えかもしれないですね。これ宗教的にこれやっちゃダメ、これはダメだよ、言っちゃもダメだよ、食べてもダメだよってことかもしれない。外側か内側か、今何があなたが葛藤してるかは分からないけど、いろいろあるはず。傷もあったり、過去のことかもしれない、6000通りの傷があるかもしれない、過去の失敗かもしれない、自分のね自信暗鬼になっちゃうことかもしれない。特に一人の時力強いよね、そういった声ってね。なんもない時、自分の部屋にいる時、そういった声、ネガティブな声って誰の声よりも一番大きく感じない？わかります。自分牧師だけど、みんなと同じことを通ります。でもその中でも今日信じたい、今日自由があなたを待っているということ、イエスがあなたを自由にしてくれるということを信じてますか皆さん。なんでかというと、ガラティアの5の13でこう書いてあるんです。明確なのね、これメッセージ訳からの直訳です。明確なのは、神様があなたを自由な人生に呼んでるってことなんです。もう拍手してこうよね。神様ってあなたにどういった人生を歩んでほしいと思ってるの？神様の望みって何？思ってる人、神様はあなたに自由な人生を歩んでほしいと思ってるんです。この苦しみじゃなくて、6000通りの苦しみじゃなくて、イエスの名によって自由にされ、癒された人生を歩んでほしいと思ってるんです。みんな信じてますかそれ？もう歩んでるぞって人いますか？はい、いいですね。でもだから確信してほしい、イエスが自由にしてくれるんです。ヨハネの8の36でも、神の子が自由にしてくれたなら、それで本当に自由の身になるのです。 だからさっきも言ったように本当の自由ってバケーションから来るんじゃないんです。ワイハのビーチから本当の自由は来るんじゃないんです。シースー食べてる時に自由が来るわけでもないんです。もちろんそれってすごいいいこと、体にもね。でも本当に自由をもたらすのはイエスから来るんです。ねえ、このレギオンの人もそうだったよね。イエスが出てきなさいって命じた時に、中に、体の中にあったものは出ていかなきゃいけなかったんです。なんでかというと、イエスの名前がそれだけパワフルだから。イエスの名がどんな名前よりも勝る名前で、どんな病気よりも勝る名前で、だからあなたがね、心の葛藤、心の病って診断されたとしても、イエスの名前はあなたのことまだ癒すことができるんです。イエスの力っていうのはあなたを癒すことができるんです。信じてますか？だから今日あなたにアドバイスをしたい。いろんなものがあるじゃん、葛藤とか。でもあなたを助けたいのは、嘘と真実をうまく見極められる人になってほしい。なんでかというと、あなたの心の葛藤、どっから来てるのかなって、ちょっと見極めてみてほしい。たまにさ、もう一人だとさ、その声が大きくなりすぎてさ、うわぁ、これ神様から来てるの。神様は自分のことそう思ってるんだとか、周りの人みんなそう思ってるんだとか、自分の声が大きくなりすぎて、それが全てだって思っちゃうことない？例えばね、やっぱ自分にはできないよねとか、やっぱ自分には価値ないよねとか、自分友達いないな、一緒いないなとかね、ずっと一人なんだねとか、愛される価値がない自分には、そんな存在じゃないとか、まあ一生これも許されないんだろうな、自分はずっとこの汚名をかけ、ね、汚名と一緒に過ごさなきゃいけないんだなとか、ああもうこんなチャレンジ無理無理無理無理乗り越えられもう無理もう無理ってよく言うもう無理って人いるよねもうなんも無理無理って人いるじゃんもう乗り越えられもうできないそれともこういった自分がからこれが自分だからって思っちゃう声、もう自分これ全部自分だからってこういった家系に生まれてきたからもうダメなのっていうさ、ネガティブな声とかあるじゃん。でも一つ言いたい、それって本当かなクエスチョン、それって嘘？それとも本当？ちょっと考えてみてほしい。でも真実ってどっから来るんだろうって考えた時に、ヨハネの 8-32 でも書いてあるけども、真理を知った時にその真理があなたを自由にする。じゃあその真理って何だろうって、イエスが言ってることが真理なんです。イエスから来るものが真理なんです。だからね、そういった思いってみんなに来ると思うのね。クリスチャンの人でもクリスチャンじゃない人でも、そういった自分の頭の中の葛藤、心の声、ね、周りからの声で葛藤することはある。でも一つ言いたい、あなたはそれを受け取るか受け取らないか、信じるか信じないかはあなた次第のチョイスがあるんです。でもそれを知ってほしい。あなたにはチョイスがあるってこと。だからね、なんか投げられたとするじゃん、ほいキャッチ、あなたはキャッチした。このキャッチするっていうのもチョイスです。どんどん来るよね、どんどん来るよね。このキャッチしたっていうのは俺のチョイスだった。でも一人の時間、一人じゃなくてもいいけど、そういったネガティブな声ってあるじゃん、嘘みたいな声ってあるじゃん。そういった時にキャッチするかキャッチしないか、その声を全部信じ、嘘を信じるか信じないか、あなた次第なんです。でもう一つのチョイスはね、よし、ちょっと強めに投げて、カメラこう、あーちょっと、おおおちおおお、避けるってこともできるんですね。だからその声から逃げる、その声から何か対処するっていうこともできるんです。だからキャッチするか避けるかキャッチしないっていう選択だよね。でもクリスチャンのみんな、俺たちにはもう一つのやり方があるんです。そういった声があった時にどうすることができるか、エペソの6でこう書いてあるの。ですからいつでもどんな攻撃にも対抗できるように神のすべての武具を用いりなさい。で17最後のところに書いてあるのは、救いの兜をかぶり、神の霊のくださる剣である神の御言葉だって、神の言葉を手にしなさいって書いてあるんです。剣持ってますか、みんな。最近剣持ってる？剣さんじゃないよ、バービーと剣じゃないよ剣、刀です。みんな、 神様の言葉という刀、みんな最近持ってる？でも一つ言いたい、聞きたいのは、持ってるじゃなくて、使ってる？使ってる？ね、そういった嘘が来たとき、ね、そういったネガティブの声が来たとき、頭の中がもう思考と内容戦場になってるとき、あなたはどういった戦い方してる？全部受け取っちゃってる？それとも逃げてる？いいことだよね、逃げるの。でも、あなたにはもう一つの戦い方がある。それは、刀を取って、切るってこと。それを、もう、どっか行けって、イエスがね、命じたように、イエスの名によって、どっか行けって言えるんです。どういうことかというと、こんな感じ。来たら、ブーもう一回来たら、ブーあもう一回まあ、空振っちゃうと言いたいのは、空振っちゃう時もあるよね。でも、イエスの言葉を使って、で、もう一回帰ってくるかもしんない、そのネガティブの言葉が。同じことかもしんない。お前できないよな、って。お前はそんな価値ないよ、将来ないよ、って。そんなもう、お前受け取るべきじゃないよね、そんな祝福っていう悪い声かもしんない。でも戻ってくるたびにこうするんです。イエスは、そんなことちょっと、価値がないって言われたら、違うよ、エペソの2の12は、俺は最高傑作だって言ってる。もし将来なんかお前にはないよとか希望がないよって頭の中で葛藤してるのが、自分にはそんなことできないと思ってるなら、エレミアの29の11に、イエーイ将来はあるって書いてあるんです。ふぅ。だから言いたい。そういった声に、賢く、感謝の言葉、剣を使って、切ってこうよ。命じてこうよ。出てけ。強くなってこうよみんな。そしてその中で、自由を見つけてほしい。本当の、自分を見つけてほしい。切ってこう悪いものを、イエスの刀と一緒に、言葉と一緒に。だからジャーナル、めちゃくちゃパワフルだよね。ジャーナル好きな人、1日1分でもいいから、5分でもいいし、20分でもいいけど、神様と時間を過ごしながら神様の言葉を読んでみて、そして聞いてみてほしい。神様に、神様今日自分に何て言う、自分に必要な言葉をちょうだい。これを毎日するときに、するたびに、あなたがもっと自由になるのを確信してる。それをするために、もっとありのままの自分を見つけられると思う。だからみんなに質問したい。今日のあなたのジャーナルは何だった？コメントしてみて、こう語られたよって、他の人も励ましてみてほしい。でも本当にみんなに言いたい。簡単じゃないかも。戦いはあるかもしれない。でもそのネガティブの声、ずっとそのままじゃなくていい。イエスの刀と一緒に、あなたは戦える。イエスの刀と一緒に切れる。内側にいろんな葛藤があるかもしれない、レギオンみたいに。でもイエスの一言で、そういったネガティブなものっていうのは行かなきゃいけないんです。あなたの中に居場所はないんです。あなたが神の霊で満たされてイエスを信じてるなら、出てくしかないんです。その悪い子は出てくしかないんですね。自分もそういったね、自由に葛藤してた時があった。自由って何だろうと思って、自由の理解も分かんなかった。自分の中では、でも一人になるといつも葛藤があった。それっていうのは、アメリカに住んでる時、アメリカで育ったから、いつも自分の居場所がなかったってこと。アジア人も少ないし、日本人も少ないし、サッカーをしてる時もアジア人、日本人は俺だけ。だからみんな自分の名前呼ぶんじゃなくて、いつも言われるのは、ああ日本人とか、ああアジア人みたいな名前で呼ばれることがなくて、自分の価値をいつも疑っていた。特に海外旅行した時ね、めっちゃ指さされて笑われるぐらいの、おーおーアジア人いるみたいな感じで言われながら、周りが違う見た目、周りと違う考えにいつも葛藤して、一人の時、周りの時に、ね、一緒にいると、友達と一緒にいると大丈夫なふりをしていた。でも一人になった時、あの扉を閉めて、自分の部屋の扉を閉めた時、心の中、頭の中ではめっちゃ葛藤で戦場のようだった。自分には価値がないのかなって、自分にはまとみんなと違うんだよねって、自分ってやっぱ劣ってるんだよねって、やっぱみんなみたいにならなきゃいけないんだよねって、そういった葛藤の中で過ごした時に、いつも苦しかった。息をするのも苦しかったし、生きるのも苦しかった。でそれである理由で日本に戻ってきた時もそう、友達が言ってくれたのをすごく今でも覚えてる。まさしって、日本に戻るじゃんって、よかったねって、悲しいけどよかったねって、これでまさしは同じような見た目の人たち、考えの人たちがいるところに
一緒に行けるんだよ。だからもう目立つことはないし、変なこともないし、みんなの一部として受け入れてくれるね。それを聞いた時にすごい期待があった。安心した。もうなんか本当の自分を受け入れてくれる人、自分の居場所が見つかるって時にすごいワクワクして帰ってきたのを覚えてる。でも現実は全然違った。見た目はみんな似てるような見えた。もちろん髪の毛とかね、見た目とかね、出身もそうかもしんない。でも新たな葛藤が生まれた。自分の考え、自分の行動、言動っていうのはちょっと日本人の人とは違った。だからその中の自分のジレンマっていうのは、自分は日本人なのかな、自分はアメリカ人なのかな、でもどっちでもないな、本当の自分って何なんだろう。葛藤してきた時に自分の中にいつもあった言葉っていうのは、やっぱり自分の居場所ってないんだなって、そういう風になった時にループになるのは、居場所がないなら愛もされてないなって、居場所がないなら友達もいないよって。でその時サッカーをね、大好きだったサッカーをやめてばっかりでて、もうできないってなった時だったから、将来もなかった。だから自分の心の中では、サッカーができないならお前には価値ないよって、サッカーができないんだったら何の仕事をすんの、使命もないよ、夢もないよ、そういった心、経験、考えが一人の時間の時にあったし、周りの時がいた時でも内側の葛藤っていうのはいつも常にそれだった。だから究極的にはたどり着いたのは、生きる意味があるのかな、居場所もなければ自分がいなくなっても悲しんでくれる人はいないんじゃない、友達もいないもん、だから自分がいなくなっても分かんないんじゃないかな、そこまで来た。レギオンも同じだよね。もう自分のことを傷つけたかもしれない。だから今日これ見ている中で、自分のことを傷つける人が、傷つけちゃってる人がいるかもしれない。いろんな考え、いろんな葛藤の中で傷つけちゃってる人がいるかもしれない。でもあなたも励ましたい。イエスは自由にしてくれる。イエスはそんなあなたを自由にしてくれる。自分にもそうだったから。そんな中の自分、希望が何もなかったし、苦しんでた自分を誰かが教会に誘ってくれた。その日まだ覚えてる。全然理解できなかったけど、その中で言ってたのは、イエスを愛してくれてるよ、計画あるよ、あなたにも居場所があるんだよ、ね、あなたにも目的があるんだよって聞いた時に、素直に信じてみたいと思った。で、その時に試してみた時、覚えてる。今まで感じたことないような愛を感じて、自由になったのを感じた。自分のネガティブな感じ、苦しみが自由になって解放されたなっていうのを覚えてる。もちろん今でもまだ戻ってこようとするような言葉あるよ。でもその度にイエスの言葉を使って、ポッ、バイバイって、俺はもう変わった、イエスが変えてくれて自由にしてくれたっていうのを確信してる。だから今日あなたのためにもそれを祈りたい。何か葛藤してることがあるなら、あなたにも自由は用意されてます。でもうクリスチャンだけど葛藤するって人、自由の中に歩めるようにまた祈ってこう。カースの言葉で満たされるように祈ってこう。大丈夫ですか？じゃあ祈ってきます。みんな一緒に目をつぶって、イエス、これ見てる人みんなをありがとう。で、いろんな葛藤が心の中であるかもしんない。頭の中で思考という名の戦場になってるかもしんない。でもイエス、今この瞬間あなたの言葉で人々を自由にして、そして自由の中で歩み続けられるように、ジャーナルするとき、祈るとき、賛美をするとき、心をあなたの真理で、真実で満たして、自由にしてくれてありがとう。イエス、来てくれてありがとう。イエスの最高の名に祈ります。みんな一緒にエイメン。もう一回最後にみんなに拍手していきましょう。で、ぜひね、みんなのストーリーを聞きたい。どういったエリアでイエスはあなたを自由にしてくれたのか、コメントで書いてみてほしい。お互いに励ましてみてほしい。あなたのストーリー、パワフルです。イエスがあなたの人生を変えたストーリー、他の人の人生影響します。このレギオンという人も、この後に町10個のデカポリス、大きいポリスじゃないよ、警察じゃないよ10個の町に行ってイエスのことを伝えた時に、奇跡が起きて教会が始まって、すごいこと、もっと多くの人が自由になったんです。だからあなたにも励ましたい。あなたのストーリーを使って、イエスがあなたの人生を変えたストーリーを使って、最高の知らせを伝えてみてほしい。で、そして今日この見てる中で、まだイエスのことを信じてない人、 もしイエスが自由にしてくれるなら信じてみたい、試してみたいなと思った人のために祈りたい。また今まで信じたけど離れてしまっていた、今日戻ってきたいなら今から3秒数えて今って言うから信じてみてほしい。砂場で手を挙げてみてほしい。手を挙げるの恥ずかしさは心の中でもいいから信じるという決断をしてみて、多くの人が一緒にあなたと決断してくれると思う。でもあなたの人生今自分で一番分かっていると思う。だから心の準備をして、手を挙げるか心で信じる、戻ってくるっていう準備をしてみて。準備できてる？今日があなたの番だよ。数えていくよ。3、2、1。それが今あなたなら手を挙げるか信じるよって言ってみて。最高の決断だよ。今自由にしてくれたよね、神様が。じゃあみんなで一緒に決断した人のために祈っていこう。イエス、彼の人生に入ってきて、全てのいらないものを取り除いて、間違いもそう、ネガティブな関係、感情もそう、考えもそう。でも今イエスの名によってあなたの愛と希望と恵みいっぱいにしてあげて、今日この日からなんていうか良い将来と一歩一歩導いてあげてください。イエスの最高の名によって祈ります。みんなで一緒にエイメン。最高でしたね。皆さん自由感じてますか？フリードームですね。でもイエスの名、自由の中で歩んでいきましょうね。で、来週もこの時間でみんな待ってます。サジのみんな、この世代をみんなで一緒にイエス一緒に変えていきましょう。てかみんな一緒にシェアしたりいいねしたり、友達に招待してみてあげてください。バイバイ。
Hey guys, thanks for watching、
ね、今日見てくれてありがとうございます。
If you made any decisions today, please check the description、
ね、今日決断をしたならぜひ説明欄のところを見てください。
And if you don't want to miss any other videos, please subscribe to this channel。
そして他の動画もあるのでぜひチャンネル登録してください。
And we want you to like this video as well。
そしてこの動画をLikeしてほしいです。
So smash this like button。
ね、Likeボタン押してください。